縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーは先週に引き続きこの方です。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします
ね。金子さんが先週ちょっとご紹介くださいました金子さんのアドバイスで、伸びたよという事業者さん、この方です。宜野湾市にありますスケそば代表の宮城圭介さんです。おはようございます。
おはようございます。
そしてですね、今日はもう一人ゲストがいます。沖縄開放銀行手だこ支店の牧瀬ひかりさんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はちょっと賑やかに4人で参りますが、なんでこの組み合わせというところで、金子さん、もう一回ご説明いただいていいですか。
そうですね、よろず支援拠点では、開放銀行様と協力しながら普天間支店で出張相談会を行っていました、でそちらの方に手だこ支店の牧瀬様が、同行で、スケそばの宮城店長をお連れいただいたというのがきっかけでございます。
いらして何の相談だったんですか。
その時は、売上拡大、集客をメインに、相談させていただきました。
どのくらい前ですか。
2ヶ月3ヶ月ほど前です。
ということは開店してお店をオープンして半年過ぎたよっていうぐらいの時に、ね、はい、どうしたらいいのっていう悩みが起こったんですか。
そうですね、
そもそも宮城さんがお店を開店するに至ったのはどういう流れの中で起こったんですか。
ですね、もともと若い時から10代の時から、飲食に携わってまして、ずっと、居酒屋の方で、仕事をしていたんですけども、やっぱ一つのもの一つの商品に打ち込んで、その道をちょっと自分なりに突き詰めていきたいなと思って、そこで自分が、何を選ぼうかなって時に一番好きだった沖縄そばに焦点を絞って、それを突き詰めてやってみたいなと思って起業しました。
なるほど。じゃあいろんな飲食をやってる中に沖縄そばに絞り込んだ。
はい。
で沖縄そばそのものはオリジナルで自分で味を作っていったんですか。そうです。はい。おー、そうですか。じゃあ開店してから極めていった、それともその前に勉強しながらよしここでって開店した。
そうですね、まず沖縄そば屋さんに絞った時点でまず食べ歩きをして、で自分が好きだったおそば屋さんにこの修行させてもらって、
おー、
そこで2年間勉強させていただいて起業するっていう形で起業しました。
なるほど。それで思い切って起業したけれど、
はい、
半年過ぎてその時の悩みは、
開店当初から徐々にお客さんちょっと減っていって、でそこで、新聞とかそういう媒体にも載せたんですけど、なかなかその集客が伸びずに、どうすればいいかな時に牧瀬さんからちょっとお話をいただいて、
なるほど。牧瀬さんはその時に、はい、担当していたんですか。
そうですね、開店前から仕事で少しお手伝いさせてもらっていて、でよくこの飲食店は特にこの1年以内になんか悩みが増えることが多いっていうことで頻繁に足を運ぶようにしてたんですけど、でその中で宮城さんからいろいろ話を聞く中でタイミングを見ながらよろずの利用させてもらってっていう流れですね。
ああ、そうなんだ。はい、支店の中に、どこから相談に来てもいいですよ、よろずの方いらしてますよみたいなのやってますもんね。
はい、
はい、でそこにお連れしたと。
はい、はい、そうですね。
はい、でその時に金子さん、
はいはい、
2人が入ってきて相談した時にまず最初にアドバイスしたのは何だったんですか。はい、
そうですね、まず手元に今までの売上の数字を一生懸命こう真面目にこう集計してきた表をお出しいただいて、すごく、もうそれをパッと見た時にすごく真剣さが伝わってきたもんですから、その数字をお互いご説明いただいたり、 してる中で、全く途方に暮れるような話ではなくて、あとどれだけ例えば自分の専門だったら IT を使ってお客さんを呼べばいいですよねっていう、いわゆるこれなら自分でもできるかもって思えるところまで、まあ、問題をこう落としていくっていうことを、まあ、今回はやりました。
はい、で宮城さん、はい、そのふうなアドバイスをもらった時にどんな気持ちになりました？
やっぱちょっと緊張してたんですけど、やっぱり金子さんに会ってちょっとこの緊張がほぐれたというか、それでいろいろ自分の話ができるようになって、で自分がもう知らない分野というか、この自分では考えつかないような角度からアプローチしていただいたので非常に勉強になりました。
うん、考えつかないような角度っていうのは例えばどういうとこだったんですか？
金子さんのこの専門であるこの IT、うん、自分が本当に苦手なもので、うん、携帯もちゃんと使いこなせないぐらいちょっと機械音痴なもんですから、 PR の仕方、宣伝の仕方っていうのが全く頭になかったものですから、それを聞けてありがたかったなと思って、
目から鱗的な感じでした。
そうですね、今それが言いたかったです
そうだったんだ。でそれを横でマクセさん聞いててどんな感じしました？
はい、そうですね、普段宮城さんと二人で話してる時には聞けないような悩みだったりっていうのを、この金子さんと一緒に聞き出すことができたので、ああこういうことも思ってたんだとか、そういうのも分かって私にとってもいい時間になりました。アドバイスももらってたのでためになってよかったなと思います。
そうよね、よろずの皆さんって質問上手だから、
はい、
ね、なんか知らず知らずのうちにこう本音を聞き出して確信に触れていくようなね、なんか本当の悩みの大元はこれだみたいな、とか本当にやりたいのはこれだみたいなのが見えてくるような質問の仕方しますよね。
ありがとうございます。特に意識はしてないんですけど、はい、まあ、自分事として聞かせていただいてはいます。はい、
でその時はどのくらいの時間のでした？アドバイスしてもらった時間は
1時間ぐらいですかね。
そうですね、
で1時間ぐらい聞いて、さあその後は、
その後にこのその相談の時にこの具体的にこのインターネットを活用しようということで、この後日勉強会があるから来てみないかってことで、
ですね、Google さんがやっているサービスで、Google マイビジネスという無料の店舗の告知ができるサービスがあるもんですから、そちらを無料で開設しましょうというセミナーですね。はい、
それは携帯スマホも苦手だって言った宮城さんにとってはどうでした？は
い、びっくりしました。もう知らない世界だったんで。
そうね、今までこんな触り方したことないよっていうのを触って、で実際できました。
なんとか教えていただいて。
おお、素晴らしい。でそれは一人でいらしたの？
はい、
はい、でその後実践を、
その後実践をこの触りながら教えていただいたの投稿の仕方だったり、この文章のこの書き方だったりっていうのを教えてもらったけど、自分なりにちょこちょこちょこちょこ触りながら覚えながらやってます。
あ、そうですか。でなんか変化はその後って起こりました？
そうですね、やっぱり今まで来店されなかったような客層、年齢層のお客さんが目に見えて増えたなっていう実感はあります。
そうですか。それはもうあれですね、ちょっと一瞬ね触っただけでこんなに変わるっていうのがやっぱすごいですよね。
びっくりしました。
ねえ、どうですか、やっぱり結果が出るのは早い？
宮城店長のところは早いと思います、っていうのはもともとご相談にいらっしゃった時に、実は自分も後からお話で伺ってびっくりしたんですけど、実はすごいIT にとっての宝物をお持ちだったんですよ。
IT にとっての宝物って何ですか？
はい、今流行りのインスタグラム、よくインスタ映えとか映えるって言葉で言うと、宮城社長がやっているスケソバのインスタグラムのページがあります。でそちらに読者登録をしているフォロワーというのがいらっしゃるんですけど、なんとまあ1900人もいるというのが分かって、
すごいですね。
はい、
それは宮城さんが投稿してたんですか？
いえ、スタッフにインスタグラムの担当の方がいて、もうその方は好きで ずっとインスタグラムが好きでやってた方なんですけど、その方にお願いしたら、うん、こんなことに。
すごい。ありがたいです。よかったですね。ね、ね、なんか楽しそうに写真撮ってるって気がついたらそんなにフォロワーがいて、
そうですね、
で気がついたら Google マイビジネスにつなげていったら、いろんなお客さんが反応きたと、はい、そんな感じ？
そんな感じです。
そうです。すごい宝物でした。
ねえ、
はい、
いやそれ見てて牧瀬さんどうでした？
はい、私もインスタフォローしてるんですけど宮城さんのところ、
うんうんうん、
毎日欠かさず更新するんですよ、
うん、
いつもホールで働いてる女性の方なんですけど、
うん、
すごいあれは強みですよね。
そうよね。ね、今日はどんな写真アップするのかなとかって、うんうん、ね、見てる側もなんかね待ち遠しくなってくるような、そんな感じ。
はい、そば以外のことでもなんか日常とか、はい、
イベント情報とかも発信してくれてて、
あ、そうなんですか。
内地の方のフォロワーもいるみたいで、うんうん、この沖縄の伝統とかそういうのもアップしてもらってるんで、
うんうんうん、もうそうなってくるとね、先ほどからどんどんどんどん笑顔が増えてきてるんですけど、最初緊張の顔から今なんかもう満面の笑顔ですよ。ねえ、やっぱ嬉しいですよね。
そうですね。
ねえ、ねえ、そんな風なすけそばさんですけれども、皆様、今いろいろ金子さんがどんなアドバイスをしたかとか、金子さんの強みのか、まあ、何っていうのも含めてどうぞRBC のホームページ、もしくは沖縄開放銀行からポチッとホームページクリックしていただくと、ラジオの番組先週もこれで聞けますからね、ぜひ聞いていただきたいと思います。そして私にもアドバイスしてほしいという方はこちらへご連絡ください。 098-851-8460、平日は9時から7時まで、土曜日は9時から5時まで、沖縄県よろず支援拠点へお電話をして、どうぞ金子さんに、予約したいんですけどとお願いしてください。さて、もうねあっという間です。今週終わりなんですよ。来週またいっぱいお話を聞かせていただきたいと思います。ではもう一度ゲストをご紹介します。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして、宜野湾市にございますすけそば代表の宮城圭介さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして沖縄開放銀行手だこ支店の牧瀬ひかりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週、お相手は日垣田でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。